今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の32章20節から23節までです。第二歴代史32章20節から23節、はじめに20節と21節をお読みいたします。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを遣わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて殺した。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今我らを清め御前に進み出るように主を清めてください。どうか我らともども耳を心を開いてあなたの御事を豊かにいただき尽くすこの時であり、御前において本当に私たちが失礼なきものとなることができますように、まず我らを清めてください。これからのすべての時、主を御霊が諸教会に告げようと言われるその御声によく聞き従う時となることができますように、どうか聖霊様を支配してください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヒゼキヤ王のところに、このアッシリアの圧倒的な、ね、軍勢が、攻め寄せてきております。そして、このヒゼキヤ王のに対して、このエルサレムを取り囲んだ、この、アッシリアは、ね、ユダヤの言葉で、ね、大声で呼ばれて、この城壁の中にいる人々に分かる言葉で、脅しをかけてきておりました。でそして、このアッシリアの、ね、軍勢、はこのヒゼキヤに対してもう脅しすかし、ね、あの手この手を使って、この町を、ね、エルサレムを攻めてきているんですけども、最も、ね、これはもともとヒゼキヤまだここまでの危機に、ね、陥っていない時に、ヒゼキヤは主により頼む、ということをしたんですけど、しかしそれと同時にエジプトにも、手を結んでしまって、結局、ダブルスタンダードだったんですね。神様にも従う、そして同時に世の中の、この、ちょっと偶像礼拝はするけれども、強いエジプトにも頼る、そのことをした結果、惨敗を期して、そしていよいよこのアシリアがこのエルサレムの喉元まで、ね、迫ってきたわけです。でこの時において、ね、ヒゼキヤは本当に、ね、本気で主に向かって祈ることになります。本当に私たちもですね、まだ神様に頼ると同時に世の中の、ね、手段この手段にも頼ることができるということで、その手段この手段に頼ってしまうと、神様はさらにですね、その手の内をどんどん私たちが頼りとしているものをその、ね、手の指の間からこぼれ落として、そしてもう主しかより頼む以外にないというところまで主は持っていかれるところがあります。この箇所に今回の、ね、歴代史については、わずかこの2節で、ね記して、訳してるんですけども、しかしこの、ね、20節と21節の、ね、この2節の間には、ね、非常に多くのドラマがあります。そのドラマは、 イザヤ書の37章全体というドラマです。イザヤ書の37章を開きますと詳細に、ね、そこの次第が書かれてあります。このイザヤ書37章の、ね、前の章 36章においてはこのアッシリアがこのイスラエルを、ね、包囲して、そしてもうユダヤの言葉で分かる言葉で、ね、大声でそしる、ね、そのことをした。でそれに対してヒゼキヤは、彼らに対して、ね、一言も答えるなって人々に命じました。しかしその、ね、アッシリアがもう好き放題このユダヤをそしり、そしてこのユダヤの人々が信じる神である主をそしって、そしてそのそしった大声が、ね、もうずっと止まないんですね。主が生きておられるならば、なぜ彼らのその声をすぐに、ね、やめさせないのか。そういう時は、ね、確かに私たちも思うことがあるんですけど、しかし主は全てをご存知です。主は全ての人の心の内を明らかにするために、ね、一人のその信仰を試しておられるんですね。ヒゼキヤは、ね、この時どうしたか。イザヤ書の37章の1節からまず4節までをお読みします。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、アルヌの身にまとって主の宮に入った、ね、彼は真っ先にしたことは主の宮に、ね、入ったことです。それも自分の王の衣、ね、それは引き裂いてアラヌの身にまとって主の宮に入りました。これは要するに、でも自分がこの王という立ち位置ではなく、本当に一人の主の御前における一人の人として、そしてこの荒布を身にまとう、もう自分自身の身を包む市民で自分を飾らず、ただ主の前に自分自身をへり下らせる、その体制で主の宮に入りました。で2節から、ね、彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。ここにおいてヒゼキヤはこの預言者イザヤのところに人を使わして、ね、そして、祈りを要請するんですね。確かに、祈りを要請するということ、これは、ね、正しい行いですけれども、まだ、ね、信仰が成熟した、形ではどうやらないようです。なぜならこの4節のところで、おそらくあなたの神主はって書いてあります。おそらく、ヘブライ語でウライ、おそらく、もしかすると、英語で言うところのパハプス、ね、おそらく、ね、もしかするとあなたの神主はこのラブシャクの言葉を聞かれたことでしょう。いいえ、ね、おそらくではないんですね。神さんは絶対に必ず全て聞いておられます。この敵の言葉、ね、ラブシャクの言葉のみならず、このイザヤの、ね、ヒゼキヤの全ての人の志を、ね、全て主はご存知です。唇に出さない、ね、言葉にならない祈りさえも、ね、主は聞かれましたね。あのハンナの祈りの中において、主はこのラブシャケの言葉を聞かれましたけれども、ヒゼキヤは、ね、おそらく主は聞かれたことでしょう、ね、まだ心の中が、主に対しての、その信仰が揺らいでいる、あるいは、ね、主がいかなるお方であるのかまだよく、ね、分かってない、状態です。でそれで、ね、ヒゼキヤ自身が祈りを捧げるのではなく、イザヤに、預言者イザヤに、祈りを、ね、捧げてくださいと要請します。ここにおいて、ね、主は、ね、あの言葉をもしかしたら聞かれたことでしょう。そしてあの、ね、 アッシリアの王が生ける神をそしる、ね、そのことを、ね、した。そして神、あなたの神主は、ね、この4節にありますね。要するに秘跡、私たちの神主はではなく、イザヤさん、あなたの神主は、ね、ですから信仰がより、ね、大きな人の預言者の言葉はよく聞かれる。自分の言葉は聞かないかもしれない。まあ、そういうところが、まあ、まだあるんですね。あなたの神主は、その聞かれた言葉を責められますが、確かに、ね、主をある人がなじったならば、そのある人を主は確かに責められます。そして、しかし、ね、ヒゼキヤは、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。ユダヤにおいて、まだ生き残っている人々が、もうこれ以上苦しい目に遭わないように、彼らが、ね、攻め落とされて、ね、殺されたりしないように、まあ、そういうふうに祈ってください。そういうふうに、ヒゼキヤは祈りの要請をします。で、五節からお読みしますと、ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。アーメン、ね、主はイザヤを通して、ね、言葉を授けられました。あなたが聞いたあの言葉を、ね、アシリアのあの若い者たちが私を冒涜した言葉を恐れるな、ね、前の章36章の方を見ますと、このアシリアの若い、ね、者たち、ね、ラブシャケをはじめとするその者たちは、確かに、ね、主をそしる言葉をしたんですけど、しかしそのほとんどは、ね、ヒゼキヤ王とまた、その城壁の中にいる人たち、イスラエルの人たちを、ね、もうバカにしてそしって、でそれで挙句の果ては、ね、主を恐れ信頼することをそれをするな、主から離れさせる、そのことを言わせたんですね。結局主をそしっていたんです。主の民、ね、主を恐れ敬う人々を、それを、ね、なじる者、主を恐れ敬っているということで、そうやってバカにする者は主を、ね、バカにしていることになるんです。そこで、ね、このアシリアの王は、その者たちの上に一つの霊を入れて、そして、ね、噂を聞いて自分の国に引き上げるようにさせる、ね、そういうふうに言います。でそれでそれが実際に、ね、起こり、でこのアシリアの王たち自分の国に引き返さざるを得ない、ね、事情が起こります、ね、8節からのところです。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった、ね、まあ、このようにしてもう、エチオピア、クシュ、ね、まあ、すなわちエチオピアの方から、まあ、王が、ね、攻めてきた。で戦うために出てきている、そのことを聞いたの でそれでこの、ね、エルサレムの包囲をしていたラブシャキは、ね、そこから退いて、でそれで、ね、この、アシリアの王と、まあ、合流したわけですね。けれども、ね、ただ退いたわけではありません。手紙を、ね、よこすんですね。使者を使わせて、ヒゼキヤに手紙を、ね、送っています。この10節以降のところです。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアシリアの王の手に渡されないと言っている、ね、もうすごいこと言ってますね。この アシアの、ね、お前の信頼するお前の神にごまかされるな、ね、なんでこのアシアの王にそんなこと言われなきゃいけないんでしょうね。しかし悪魔サタンはそういうことを言ってきて、そして実際にそのことを信じてしまう人がいるということでも確かに事実です。お前の神にごまかされるなって、ね、私たちの神はごまかすようなお方ではないんですけども、しかし、ね、信仰が、ね、グラグラしてしまっている人はもしかして私たちの神はごまかすんじゃないか、そんな風に、ね、思わせてしまう、ね、そういう風に思ってしまう人が、ね、信仰が弱い人は、ね、いるんですね。神である主はごまかすようなお方ではありません。神である主は皆さんを、ね、そそのかしたり、あるいは、ね、誘惑したり、ね、そういうことをしないお方だと聖書に書いてあります。皆さん安心してください。主はごまかすようなお方ではない。むしろごまかしているのは悪魔サタンの方ですね。悪霊どもの方がキリスト者をごまかして、そして、ね、言うんです。お前の神にごまかされるなってね。イエス・キリストを信じるなって、そういうふうに悪魔サタン、悪霊どもは言ってくるんですけども、しかし、ね、そのようなことを言う悪霊どもの方が、そういうことを言う悪魔サタンの方がゲヘナに投げ込まれるんです。この、ね、ラブシャケはこのような手紙を書きました。したらどうなるか、ラブシャケとまたその、ね、ラブシャケは、ね、おそらくあの、ね、18万5000人のが殺された時一緒に、ね、死んだことでしょう。またこのアシリアの王は自分の国に恥じて帰った、その、ね、偶像の宮で、ね、殺されたと歴代史に書いてありました。それが、ね、死をごまかし者にした者の末路です。死をそしる者、そして皆さん信仰者たちをそそのかすような者の末路は燃えるゲヘナに投げ込まれる、ね、これがその者たちの末路です。皆さん、ね、安心してください。主は力強いお方です。皆さんが信頼する主は確かに真実なるお方、決してごまかしや偽り、そそのかし、誘惑するということのないお方です。この、十節のところで、ね、ごまかされなって言ってますけども、十一節から、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパテの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワの王はどこにいるのか。これが手紙の後半。要するに自分自身、アシアの王たちが、王がしたことを、ね、自慢してるわけですね。あの王は今どこにいるのか。私はその王たちを全部滅ぼしてきた。その者たちが信じている神々を滅ぼしてきたぞ。お前は、ね、お前の信じる神がお前を救い出せるとでも思うのか。このようにですね、まあ、実際に自分がしてきたそういう偉業を持って、自分がしてきた実績をこうやってひきらかして、そしてこの神の民を侮って、ね、来るんですね。ヒゼキヤは、どうしたのか。14節から書いてあります。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた、私たちもこれをするべき時が、ね、人生の中で、ね、たびたびあります。敵が、あるいは侮る者がこのようにしてですね、書面を持って、あるいはそういう何かをよこして、言葉をよこしてきたとき、それをそのまま、ね、自分の心に留めておくことをしてはなりません。それは、ね、心に留めるのではなく、それは自分自身をスルーして主の前にそのまま持っていくべきものです。ね、 自分自身を責め立てる、あるいは自分に対して不利な、ね、ことをする、それは自分自身の弱さから出たかもしれません。自分の罪が、ね、責め立てる機会を得て、そして責め立ててきたかもしれません。しかしその時こそ主の前に進み出て、それを主の前に広げて、ね、訴えるべきです。この転生においてもたびたび生徒たちの、その訴えるものが、ね、この講談の前にも持ってこられて、その足の前に差し出されて、そして、ね、数々のその、ね、困難から救われた、そのことがあります。ヒゼキヤは、ね、その手紙を受け取って主の前に広げました。そして15節からヒゼキヤは主に祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナケリブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその国土とを廃墟にしたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工や木や石に過ぎなかったので、滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。アーメン。このヒゼキヤ自身がですね、預言者イザヤに頼るのではなく、自分自ら進んで主の御前に進み出ました。で、信仰が前進したんですね。進歩したんです。困難、苦難というものは信仰者の信仰を、ね、前進させることがあります。で、ヒゼキヤ自身が、ね、誰にも誰かに頼るのではなく、もう自分自身で自ら進み出たんですね。それに対して今度イザヤの側がですね、わざわざこのヒゼキヤを訪ねてくるんですね。21節、アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがアッシリアの王セナケルブについて私に祈ったことを私は聞いた。主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあがける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。アメン。なんと諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあがける。これが、ね、主のアッシリアに対する、ね、まさきに言った冒頭の言葉です。諸女であるシオンの娘、シオンの娘、南ユダ王国を表しておりますけれども、もうこのヒゼキヤの父アハズや、またそのまた父たちが、してきたことを見ますと、到底このイスラエルはシオンと呼ばな諸女と呼ばれるにはふさわしくないような、もうあっちで汚れ、こっちで汚れした、汚らわしい女になってしまったような、そういう状態のイスラエルだったんですけれども、けれども、主のこのシオンに対する評価は諸女、汚れのないものなんですね。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。ですから、主の御前に本当に自分自身の悔いて自分の身を低くして進み出るものを、いかに、過去その父の代において犯してきた罪々があろうとしても、主はその人を諸女として、見てくださるんです。汚れのなき者として。そして、このシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける、こういうふうに言ってくださるんです。ある、その、夫婦の中において、旦那さんがもう腕っぷつも強くてお金持ちで権力もあって、そしてその妻である女性はもう腕力もなくて、こんなに、ちっちゃくて力がない、としても、その、その奥さんを、旦那さんの前で、どんなに暴力団の人とか、どんなに、恐ろしげなこわもての人が阻止したとしても、しかしその女性、首を振って、 逆にあざける側にあるんですね。なぜ？旦那さんが強いからです。自分には力がない、ね、小さい、ね、弱いとしても、しかし旦那さんが強ければその、ね、女性はそのそしった相手をあざけって、ね、首を振って、ね、下げすむ、ね、そういう立場にあるんですね。このシオンの娘はその立場にあります。なぜ？力強くリッチで、そしてあらゆる権威の上に座しておられる神である主を、ね、夫としているからです。それは私たちも同じです。主を主としているならば、私たちもこの、ね、処女であるシオンの娘の立ち位置に、ね、立つことができるんです。主を主としているならばです。主を敬っているならばです、ね、そうでない、ね、ただ、ね、私クリスチャンなんて言って、そしてその実行いとしては全くもって、ね、主を蔑んでいるようなものには、主はこうして現れてくださらない。もっときついこのアッシリアが首を絞めてくるでしょうね。本当に本人自身が本気で自分自身で主の前に立つまで、ね、主はそのように信仰を保されます。ヒゼキヤはそこまで、ね、来て、そして本当に自分自身自ら主に出るまでの信仰になったから。ですから、ね、イザヤの側がこのヒゼキヤに使いを使わせて、そして、ね、ことづてをするんですね。少女であるシオンの娘、あなたを蔑み、あなたをあざける。あなたは誰を阻止し罵ったか、誰に向かって声を上げ傲慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ、ね、ですから主をより頼む、ね、人に対してそしるものは、主に対してそしったものになるわけです。で、24節以降のところで、このアシリアの者たちが、ね、自分自身を自慢して、けれども実はそれ主が、ね、許可したからアシリアがこうやって強くなれたんですね。26節見ますと、あなたは聞かなかったのか、昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして廃墟の石くれの山としたのだ。主が全て計画していたから、だからアシリアは強くなることができて、そしてこうやって今、ね、大きな力と権力を持っている。あなたはそれを知らなかったのか、ね、主は仰せられます。そして、28節、あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。アメン。主ご自身がこのアシリアの王を、ね、花にですね、鍵輪をかけて、靴に靴輪をはめて、そしてもう強制的にこの、ね、イスラエルのその領土内から、ね、この、ね、イスラエルの土地からもう、ね、一歩も入れないように、もう強制的に引きずり出して、自分の国に引きずり戻して、そしてその自分の国で殺されるようにする、ね、主は、ね、ここにおいて以前お通し、このアシリアの王に対して、ね、言っております。そして、ね、ヒゼキヤに対しては、ね、まあ、この30節から、ね、32節のところですね、印をくださいます、ね、そしてこの、ね、32節の最後の、ね、万軍の主の熱心がこれをする、ね、万軍の主の熱心、ね、キヌアヤーヘ、ね、この主の熱心、それが主を恐れ敬う人々に助けを与え、主に助けを求める人々に対して助けをする、そしてこの主の民をいじめる者に対してはもう鍵をかけ、靴をはめて、万軍の主の熱心がそれを、ね、その神のための領土内から、その敷地内から引きずり出して、そして自分のところに帰らせる。万軍の主の熱心がこれをする。そして、ね、33節から、ね、 36節から、ね、実際に主の使いが、ね、現れて、このイスラエルの民を救うところがこの36節。主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。たった一人の御使いがたった一晩でですね、18万5千人を撃ち殺します。これ、ね、人々は憶測します。何か、ね、強烈な病が、ね、出て伝染病だろうとか、ね、まあ、いろいろ憶測するんですが、しかし聖書の記述は主の使いが、これ、ね、英語の聖書ではアンエンジェル、一人の御使いが出ていて、そしてこのアッシリアの軍勢を撃った。したらその一晩で、ね、みんな死体になっていた。どれだけ、ね、多くの分取りができたことでしょう。どれだけ大きな救いの喜びが湧き起こったことでしょう。これが死をより頼む人の受ける報いです。皆さん、アッシリアかつては、ね、お前の神にごまかせるな、ね、そんなことを豪語しました。しかしそのようなものはみんなこの通りになるんです。悪魔サタン、悪霊、主の民をいじめる者、そして主の民がそれに対して主に助けを呼び求めるならば、主が、万軍の主の熱心が立ち上がって救いを与えてくださるんです。そして主をそしった者、主の民をそしった者は死体となって転がり、そして死体となって転がった後はゲフナに投げ落とされて、その者は永遠に苦しむんです。これが主の敵が受ける報いです。そして主の民は本当に救いを受けるんです。で、37節38節。アッシリアの王セナケルは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデラメレクとサルツェールは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。アーメン。ね、セナケルはもう自分の偶像の神の宮の中にいる時に自分の身から出た子供によって、ね、殺されました。主は全てをご存知なんです、ね、主は私たちの成り立ちも全てご存知です。私たちの祈った言葉も、ね、ヒゼキヤが祈った言葉を、ね、イザヤは、ね、聞いて、ね、万軍の神主が聞いておられたって言って使いを起こしましたね。それと同時に、ね、この28節にある通り、ね、敵についても主は全てご存知なんです。このアッシリアの王に対しても、あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。アメン。ね、詩編139編にもありましたね。主はね、その人の立つのも座るのも、ね、母の胎にいる時から、ね、その骨組みも全部主に知られている、ね、唇に言葉が昇る前から主は全てご存知だ、ね、詩編139編書いてありましたし、また、ちょっと開きたいところがですね、第二列王記の、6章、ここもですね、敵のね、成り立ちをすべて主は、ね、ご存知だということが書いてあります。第二列王記の6章の、8節から17節のところです。第二列王記の6章8節から。アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやって行った。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうちに誰かイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。王は言った。行って彼がどこにいるかを突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そ そのうちに今彼はドダンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した、ね、ありましたね。ここでは預言者エリシャを、ね、通じて、ね、神である主はこのアラムの王が、ね、寝室で語る言葉さえも全部筒抜けだって、そうです。主に対しては全てのことが、敵の言葉も敵が心の中で測る思いも全部筒抜けなんです、ね、神である主は、ね、あの3人の博士を騙した、ね、あのヘロデ王、そのヘロデ大王が心の中で測った、ね、言葉、3人の博士に対して表向き私も礼拝しますからって、ね、礼拝者を装ったんですけど、しかし礼拝者ではなく殺害者としてイエス様に出会おうとしたら、主は続けなんですね。3人の博士に現れて、ね、あそこには行くな、戻るなって言いました。それと同じように主はこのアラムの王もアシアの王も全部ね、その心の中は筒抜けなんです。主の民に対して計りごとを巡らそうとする者は主は筒抜けです。で主はどうされるか、ね、15節から、神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アレン。主を恐れを敬う者は、ね、主がこうやって陣営を張って守ってくださるんですね。そして主は敵の心も私たちの心も全部ご存知です。ただ私たちがですね、主に対して、ね、本当に失礼なことをしないように気をつけるべきです。主は私たちの心もご存知ですから、ですから、ね、私たちが本当に主を心から恐れを敬うならば、主は助けてくださいます。ヒゼキヤを助けたように、時に私たちは信仰の試練にあります。しかしそれは本当に主に対する志が純粋に、ね、純化されていくためにです。私たちの心の中にまだ、ね、混ざり物があるとしたら、主は試練の火を通してその混ざり物を、ね、焼き尽くして、本当に純粋に主にのみより頼む、主を敬う、主を愛する、主を喜ぶ、その心をますます純化させてくださいます。皆さんはこの主を敬う心を本当に日頃から大切に育んで、ね、そして、まあ、このような、ね、試練会うことがないように、災いに会うことがないように、そして本当に主を心から愛して、主にあって幸いな、健やかな、ね、また喜びにあふれた、成功にあふれた人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちを愛してくださり、そして本当に私たちに必要な訓練をも備えてくださることを覚えます。主よ、本当にあなたを愛する心を日頃から純粋に保ち続けて、そして本当に私たちは、人生はあのイサクのように、何の主よ災いやまた試練などは降りかからないような、本当にいつでも平和な心を持ってあなたを愛するような、そのような人生でありたいと願います。主よ、私たちの心がいつでもあなたに対して純粋であるならば、あなたがそうしてくださることを感謝します。日ごとあなたに会って、主よ、本当に失礼な罪や汚れや、そうしたものはかなぐり捨てて、いつでもあなたに仕え続けていく私たちでありますように、どうか助けてください。今日あなたが示してくださいました、あなたのその強さと助けを、主よ、私たちのものともすることができることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。手に負えない敵はただ私たちにいます。でも主よ、この敵を滅ぼしてくださる、そのお方は また私たちの王であり主であることを感謝いたします。信仰を持って主にとどまり、恐れずに主に仕えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。千千万万の敵があるとしても、主ご自身が私たちの味方であるとするならば、主よ、私たちの寝ている間にあなたは18万5000人を滅ぼすこともできるお方であり、そして主よ、私たちが本当に私たちの目に見えないその主の使いによって守られ、そして主を恐れなく主に使えることができますように、主ご自身が私たちの本当に砦となって、そして障壁となってくださることを感謝いたします。あらゆるこの聖書の言葉は主により頼め、主を信頼して主に預かれと私たちに言っています。主を私たちが本当にあなたにより頼み、そしてあなたを信頼して歩むことによって、私たちの知性、人に責められることも物とことに責められることもなく、すごやかに主にあって歩むことができますように、主が保証してくださる私たち一人一人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。多くの世の王たちは私たちの弱さを責めてきます。主よ、私たちの最大の弱さは神と人の前で罪を犯し、それを悔いないことです。悔いない罪のゆえに、主よ、私たちのその悔いなかったことが私たちの障壁を崩すことになり、悔いなかったことが主よ、ブドウ園の主よ、その囲いを壊すことになり、悔いなかったことが小さな狐が入ってきて、ブドウ園のその花をかき散らすようになる原因になります。だから主よ、私たちが失敗して神と人の前で罪を犯し、そして私たち自身があなたの御前に申し上げないことをしたとしても、まず悔いることによって主よ、私たちに責め入るところがないように、御前において本当に悔いて、あなたの守りの中に、保護の中にしっかりと預かることができる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちが御言葉のあの御言葉、この御言葉を通して、主よ、本当に罪がなんで私たちを責めるのかということをあなたは教えてくださり、まだ責め入った時には私たちがどうするべきかということもあなたが教えてくださり、そしてその当時の人々の目には見えなかったが、今この聖書の御言葉を通してその当時の状況を私たちにありありと見せてくださるあなた自身のこの恵みによって、主よ、状況に対してどのように対処していくかということをあなたがまたありありと私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、聖書の御言葉を正解として歩むことができますように、そして私たち自身を頼ることはありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。このすべての祈りを私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。